本日6月の7日、時刻は23時を少し回ったところでございます。タイムマシン部生放送開始でございます。今日はよ、めちゃくちゃテンションが高いんだよ。俺ギラギラ来てるんだよ、テンションが。こんな時間なのにものすごくエネルギーがある。なぜなら放送前に魔法のジュースであるレッドブルを一本飲んでるからなんだね。自分でもコントロールができないぐらいのテンションの高さなんだ、正直。最近このレッドブルによ、超ハマっててよ。朝一本こいつを飲むと、びっくりだよ。夕方ぐらいまでテンションがマックスなんだよ。とこないだよ。な？ツイッターで言ったんだよ。初めて今日レッドブルを飲んだと。祝初レッドブルっつったら、ツイッターで。レッドブルは、アメリカのティーンエイジャーがサタデーナイトに飲んで夜通しフィーバーするためのものだってアメリカ人の知り合いが言ってましたってツイートが来たわけ。ね？アメリカ人のティーンエイジャーがサタデーナイトで夜通しフィーバーだよ。俺らが、ね？俺らジャパニーズがティーンエイジャーだった頃思い出してみろよ。サタデーナイトっつったらギルガメッシュナイトでしょ？俺たちが14歳の時っつったら、完全にギルガメッシュナイトのためにあったようなサタデーナイト。まあフィーバーはしていたよね。当時かなりフィーバーってたよね。あれを超えるぜ。アメリカ人のティーンエイジャー。アメリカ人のティーンエイジャーとかってなんかすごそうじゃねえか。クラブとか行くんだろ。俺たちはプレステってたわけじゃん。俺たちセガサターンだったけど。アメリカ人のティーンエイジャーがもりもり元気が出るものを今、ね、ジャパニーズのその20エイジャーが、20エイジャー後半のやつが飲んでるわけだよ。でもすっごいさ、これが効くわけだ。俺はもう栄養ドリンクが大好きだからね。困ったらすぐ栄養ドリンクに助けを求める人間だから、かなりいろんな栄養ドリンクを飲んできたけど、そんだけでもね、レッドブルは相当すごいね。でさ、今日さ、実は今度一緒に仕事をすることになったとある人と打ち合わせがあったわけだね。この方が普段はF1 の雑誌の編集をやってる方なんで、まあどういう仕事かって言ったら、まあ後々多分喋ることになると思うから、それはちょっと置いといて、まあその方とちょっと今日はさ打ち合わせがあって、で白井さん最近レッドブル飲んでるんですって、ああそうなんです、最近疲れたらレッドブル飲むんですよって言った。白井さん、レッドブルのオーストリア版はもっとすごいですよと。まあ元々の会社はオーストリアにあるんだと、本社はレッドブルってのは。だけど国によってちょっとずつ違うんだってね。なんか入っている成分が、まあ、薬事法って言うんだっけ、ああいうの。なんか、その、国によってその、許可が出ている物質、うん、成分が違うから、ちょっとずつ違うんだって。で、オーストリア版はやばいと。その、F1 の、ね、オーストリアの F1 のチームのメカニックマンが飲んだら2日間は寝なくていいって言ってるぐらいだと。完全にクリムゾンブルでしょ。もうそんなのさ、うちらフリーター、アルバイターが飲んだら、なんかすごいんじゃないの？もう体中から湯気が出る、ワンピースのルフィのギアセカンドみたいな感じなんじゃねえの？まあもうよ、すっげえ今テンションが上がってるところでさ、一個みんなにさ、あーって思ってほしい話があるんだけど、みんな、夢を見てるかい？そっちじゃないよ。いつまでも就職しない言い訳の方じゃないよ。そっちじゃない。そっちはもういいよ。別にどっちでもいい。どうでもいいから。違う。寝てみる方の夢。まあどうだい、寝ると夢とかどうですか？見ますか？まあ僕もね、眠りが浅い方だからしょっちゅう夢なんか見るんだけど。まあこのラジオ、こっちのラジオだとあんま言ってないかもしんないけどさ、明晰夢ってのは俺はよく見る。夢の中で、これ、夢だって気づくやつです。まあこれをまあ昔からちっちゃい頃からよく見るわけだ。で、羨ましいなぁ、白井さん夢の中で夢って気づけるなんて。え、だってそれ空飛んだりとか、なんかその美人なお姉さんとなんかエッチなこととかできるんでしょとか言ってくる人が結構多い。で、俺はこれはリアルに空は飛べます。まあ確実じゃないけど、明晰夢になったら大体空が飛べたりするんだ。これは確かにいいことなんだけど、明晰夢は実はすっごく怖いんです。夢の中で夢って気づくのは。だってなかなか自分で起きたくても、目を覚ますことができないから。で、明晰夢を見るときは大体この怖い夢が多いんですよ。幽霊に追いかけられたりとか、なんかドロドロっとした液体をドロドロっとかけられたりとか、で、俺がドロドロってなっていく、世界がドロドロってなっていって、あ、これ夢だってなるのが多いんだけど、実は、ね、この怖い夢の明晰夢、これより、まあ、これも怖い、これも嫌なんだけど、楽しい夢の明晰夢の方が超きつい。なんでってよく聞かれるんですよ。なんでですか？ いいじゃないですか。楽しい夢の中でこれ夢だって気づけたら、もうやりたい放題じゃないですか。違うんだよ。楽しい夢ってのは大体ほら、楽しかった頃の思い出の夢だったりするじゃん。夢ってのは大体過去の記憶でできたりしてるから、大体が。登場人物とかって大体今まで会ったことある人たちでしょ。だから、自分にとって、まあそれが3年前にしろ、5年前にしろ、楽しかった頃の思い出とかなり似ている夢を見るわけ。で、ああ、楽しいなと。うわ、もう例えば当時好きだったね、女の子とか出てきて、その子とすっごくこう仲良くおしゃべりして楽しいなと思うんだけど、気づくんだよね。あれ？俺、この人と最後、なんかあんな感じで別れた気がする。あれ？これ夢だ。これ夢だ。ただこんな展開ありえない。なんで俺一緒にこの人と一緒にディズニーランドっぽいとこ来て、夢だこれ。ってなった瞬間だよ、これ。夢ん中で。あれ？うわうわうわ、うわうわ。冷めないでほしいと思う。これが一番きついよ。夢、怖い夢で冷めてほしいって言うんじゃなくて、楽しい夢で、うわ、うわ、うわ、うわ、やめてやめて、冷めないでほしい、冷めないでほしいと思う。だけど、まあ朝は来ますわな。それはまあ太陽がどっか行かない限り朝は来ますから、ね。朝が来るとなるとこう、目が開きそうになって、だんだん意識が覚醒していくんですよ。そうすると、夢がなんかこう、ほどけていくような感覚ですよ。だんだん自分が現実に行きそうになるのを、頑張って耐えるんですよ、目をつぶって。まだ俺はこっちにいたいんだ。俺は現実なんか行きたくない。俺はまだドリームワールドの中にいたいってこう、抗って抗って頑張んだけど、目が覚めてくる。で、目覚めちゃうのよ。ね。うわ、目覚めた。うわ、やっぱ夢だった。だってあんな展開あれ。だって俺あの人と最後なんか、あんな感じ。うわ、やっぱ夢だった。で、ここはまだいい。このラインはまだいい。ここが限界のきついとこじゃないぜ。言っとくけど。ね。まあ、その、夢の中で、楽しい夢の中でこれは夢だって気づくのはまあきついわな。ね。で、朝起きて、うわ、夢覚めちゃった。バイトだ。これもまあきついわな。この後ね。俺まだ、あの時の夢を見るってことは、俺の頭はまだあそこから脱却してないのかってなるよね。通勤中の電車に、電車の中で、その時のきつさはすごいぞ。これは本当に、本当に。で、さらにきついやつ、これもう一個一段上があります。今屋上だと思ったでしょ。給水タンクの上があります。さらに空に近いところがあります。今がなんか一番上だと思ったら大間違い。このさらに一個上ね。俺はあの夢の中で冷めないでほしいと思った。これわかる？ね。これは夢なんだ。これは夢なんだ。うわ。だって俺あの人と喧嘩して別れたのに、いいんだいいんだ、これ夢なんだよ。まあ俺の頭ほんといつまでもなんか男ってのは情けないね。まだぐちぐちと引きずってんのかい。もういいかい、分かったから、もう大きい夢夢、あ、こ、まあこういう日もあるわな。なんかちょろっとなんかまあね、寝る前なんか見た映画のせいでしょ。こういう日もあるわ。おきょうおきょうじゃないんだよ。うわ、冷めないでほしい、冷めないでほしい、冷めないでほしいと思った自分の情けなさ。これが一番きついよ。まあだからね、この放送を聞いて、これからもし明晰夢を見る方が、いたら、もしくは周りに明晰夢を見ることができるって。まあ、これ確実になれる人もいるらしい。絶対見れる人もいれば、俺は、疲れてる時とかなりやすいんだけど、そういう人にあんまり、楽しい夢が見れるっていいっすねって。そういうわけでもないんだよ。っていうのは、つうなら、こないだ見たから。こないだ見たから誰かに言いたかったっていうところで、じゃあもう早くもタイトルコール行こうかな。ね。その夢のことを思い出すと今でも少し落ち込んでくるから。さあ、AD 笠原、改めミキサー笠原さん、音楽の方の準備はよろしいですか？それでは皆さん、胸についてるプレートを真っ赤に光らせながら、背中から羽状の何かを出して、目を360度回転しながら行きましょう。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます。服って着るじゃん、大体いろんな服を着るじゃん、 T シャツとか着るじゃん、 で、なんかまあいろいろ絵書いてあったりするじゃん。中にさ、文字書いてあるのあるじゃん。英語とかで。スタンドアップとかさ、書いてあるやつあるじゃん。あれさ、俺たちが日本人だから着ててさ、まあなんか、柄の一つとして捉えられるでしょ、スタンドアップ。あれさ、アメリカ人の方とか時々着たりしてるじゃん。あれって俺たちで言うとこのそのひらがなで立ち上がれって書いてあるのと同じ感覚なの。で、多分まあこれインターナショナルでやってるから、今バリバリのアメリカ人の方とかも聞いてくださってると思うから教えてほしい。で、フランス語とかドイツ語とかのもあんの？俺見たことねえんだけど。ほとんどフランス語、ドイツ語、中国語とかでも同じようにあんのかな。でさ、そうなった時、まあアメリカ人とかイギリス人の方が英語でなんか書いてある T シャツを着ても、まあさ、本人たちが別に違和感なさげに着てるから、俺たちもまあそういうもんだって見れるでしょ。他の国の方々も多分俺たちはまあ普通に見れるじゃん。フランス人の方がフランス語の T シャツ着てても、ああまあまあおしゃれだよねと思うけど、俺たちやっぱり変な感じするよね。ひらがなでさ、日本人がだよ、ひらがなで立ち上がれって書いてあったら、これだから英語って漢字とひらがなの間っぽい感じなのかな。いや、これはこの今喋ってて思った、この話はね、未来英語解決しない、この感覚。え、だってさ、漢字で起立って書いてある T シャツ着れる？え、あ、エディ笠原にな、そのファッションの感覚求めちゃな。え、これみんな着れる？ね、起立って書いてある。エディ笠原か着れんの？え、ひらがなで立ち上がれって書いてあっても着れる？笠原くんは。笠原か着れんの？まあ、お前はあれだよな。真っ赤な T シャツにローマ字でパリって書いてあるの着れる人間だもんね。あの T シャツすごいよね。あ、なんだっけ、あの、なんだっけあれ。エッフェル塔だ。エッフェル塔が書いてあって下にパリって書いてあるだけの真っ赤なんだよ。他真っ赤な T シャツをお前は全然東京の豊島区とかで着れる人間だもんね。お前になんか聞くのが間違えていたわ。あるんだ。コウさん、この方はね、香港にいらっしゃるのかな今。ありますよって、あ、ツイート流れちゃったけど、広東語で書いてあったりするんだって。それやっぱりその国の人は来たりするもんなのかね。どうなんだ、俺たちが来たらちょっと狙って来てることになるじゃん。なんかその立ち上がれとかわざわざ書いてあるの来たら、なんかこの人ちょっと受け狙ってんのかな感覚でしょ。で、向こうは完全におしゃ、はい、おしゃれな人がこの2人中2人もいない状態でその話をしても無駄だと思った白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエディカザールさんです。
よろしくお願いします。エディカザールです。
6月の13日、つまりは来週の火曜日、違う、日曜日、来週の日曜日、7年ぶりですね。7年ぶりにあの人が帰ってきます。懐かしい。もう7年ですよ。長いよ、7年。7年前ね、あの人はね、ちょっとそこまで行ってくるよって言ったっきり帰ってこなかった。コンビニ、うん、コンビニじゃない、うん、ちょっとそこまで、あの、夕飯までには帰ってきてよ、今日あなたの好きなハンバーグ作っとくからって言ったっきり帰ってこなかった。次の日もその次の日もその次の日も待っていたのに帰ってこなかった。私ね、7年間毎日花占いしてたのよ。毎日お花ね、ラフレシアで、庭に咲いてるラフレシアで、あの人が帰ってくるか来ないか毎日毎日、おかげで庭のラフレシアは絶滅。ちなみにラフレシアってあれ、花を咲かすのに2年かかるけど咲いたら3日で枯れるっていう、そのラフレシアももう今じゃ全く花をつけないぐらいずっと待ってた。7年間、あの日のハンバーグはもう腐っちゃった。ついこの間ようやく連絡が来ました。ついにあの人が帰ってきます。そう、小惑星探査機はやぶさが7年ぶりに地球に帰還するのが6月の13日です。僕は7年前からずっと待っていましたよ。彼が糸川っていう小惑星に向かった。それは2003年の話でございます。打ち上げられ、糸川というね、まあこっから遠い遠いところ、そうだね、練馬区と墨田区以上はあるかな。間で一回なんか真空っぽいとこ通るからな、息止めなきゃいけねえからよ、熱いとこ抜けたりすんだよ。7年前に打ち上げられた このハヤブサがいろいろあっていろいろあってついに来週の火曜日帰ってくるって、まあこの間知ったんだけど、そのハヤブサって存在も、まあ、なんか7年前とか嘘だよそう知らないよ、7年前って言ったらお前なんかあれだよ、なんかな、だって俺たち19歳だろ、なあ、なんか何も関係ねえよな、世界に一つだけの花王が流行ったのがそれぐらいだったら覚えてて、そんなもんだよ、まあ、ハヤブサなんて知らない、これが7年ぶりに帰ってくる。でなんでこの糸川ってとこに行ったか、糸川っていうとなんかあの普通のね、そこら辺練馬区糸川とかありそうな感じあるけど、すげえ遠いこの惑星に行った理由が面白くて、砂を持ち帰んだと、まあその甲子園的なことでしょうな、まあ惜しくも敗れたからね、まあよかった、初出場でベスト8になれたんだから相当なもんだよ、まあでも最後まあな、あそこの左中間に抜けたライナーがな、まあ、あれはしょうがない、あれはエラーするよっていういい試合だったじゃん。で糸川の砂を持ち帰りてんだ、砂を取ってきて、でなんでこの砂をなんでそんな欲しいかっつったら、それはなんかその世界のなんか一番偉い人がさ、泥団子作るのが趣味でさ、泥団子って最後にほらサラサラの砂をかけると硬くなるじゃん、でそれがになんか世界中のどこの砂使ってもダメだから、あれ多分宇宙にあるあのなんか小惑星の砂を使ったらいいってことじゃなくて、この糸川の砂っていうのは、糸川の砂ってどっかの地名のお土産みたいだけど、糸川の砂は地球がまだできた時とほぼ同じ状態なんだと、わかりますか、この惑星ができた時とほぼ同じ成分のまんまを保っているんじゃないか、これね、地球とか月はほらいろいろあったじゃん、できてからもうその長かったじゃんここまでね、それは地球と月もいろいろあったよ、ついこの間金星と浮気したとか、なんかいろいろあったよ、その火星とちょっとなんかやね、あ火星といろいろあったりとか、まあ、だいぶいろいろありました、地球もなんか生命誕生したりいろいろありました、なんかちょっと変わっちゃったんだってよ、できた当時とちょっと違うんだ、だからこの糸川っていうのはもうほぼその当時のまんまを残しているどっかの惑星のなんかかけらかなんかだから、そこの砂を持ち帰りゃもっと地球のことがよくわかるかもしれねえってことで、もう今から7年前に打ち上げたハヤブサが帰ってくるって話を今週しようと思うんで、ここら辺の音楽聴いとくか、じゃあ今週も最後まで聞いてください。すごくね7年間一人ぼっちだよ。でさ、本当は2005年に糸川についてで2年かけて2007年に戻ってくるはずだ。まあそれでもだからまあ4年はかかるって話だよ。その間ずっと一人ぼっちでさ、飛び続けてさ、どっかのよくわかんねえ小惑星、しかもこの小惑星ほんと小惑星だよ、あの直径300メートルぐらい、だからほんとちっちゃいのよ、ね、そこに降り、まあ、だから校庭のグラウンド2個分ぐらいしかねえようなとこだよ、そこに行ってさよ、その砂を持ってまた2年かけて帰ってくるってさ、先週の話になるけど、ドラえもんじゃ絶対できないぜあいつ結構やらかすじゃん、重要なとこで、あいつ結構テンパると全然ダメじゃん、ドラちゃんは。しかもドラちゃんなんでか分かんないけど小学生連れてこうつっからね、そんな危ねえとこにもなんかね、夏休みの冒険だよ的なこと言って、コロスケでも無理だぜ、あの二人はだから超高度な AI を積んでるけどそんな作業できねえけど、このハヤブサは無人なんだよ、無人で、俺これ結構すごいことだと思うんだよ、無人で、だってさ、遠く離れた小惑星行ってそこの砂回収して戻ってくるってさ、そんなことできんだと思うじゃん、だからこれができるわけですよ。で、まあそのね、なんていうのかな、いわばさ、初めてのお使い的なもんでしょそうでしょ、まあだからこれをなんか企画したのが宇宙航空研究開発機構、あ、やっと言えた、ちゃんと有名なとこですよ、 JAXA ですよ、だから JAXA お母さんですよ、 JAXA お母、 JAXA お母ちゃんがだよ、まあなんかちょっと風邪ひいちゃったから、風邪によく効くあの糸川さんのとこからあのちょっと砂もらってきてってことでしょ、で、おやおや、はやぶさくん元気な5歳みたいな感じでしょ、お母さんのために頑張って糸川の砂をもらってくるんです、頑張れはやぶさくんみたいなあの例のナレーションが入る。似てねえよ、最近見てねえから。打ち上げに耐えられるかなみたいなところでしょ。 実はハヤブサくん真っ暗が大の苦手なんです。でもお母さんのためです、頑張って耐えるんです、泣いちゃダメだぞみたいな展開でしょ。そういうお使いでしょもはや。途中でなんかその宇宙の番犬の狼座にちょっと怯えて遠回りとかするんだよ。ちょ怯えて乙女座に誘惑されてまたちょっと遠回り。お姉さんについてった、ついてっちゃったよ。ハヤブサくん、そっちはダメだよ。みたいなやつが入るんでしょ。で、あの、なんかほら、なんか、あの、しょげないでよ、ね、の曲が流れたりするんでしょ、後ろで。で、糸川に、その2005年に着いた、ちゃんと着いたんだけど、12月に故障しちゃったらしいの。それでなんかその期間がいろいろ遅れるんだけど、これね、俺の中だと、まあちょっとこう、うまく伝えられないんだけど、これ完全に一人ぼっちのさ、お使いだと思ってみ。これが初めてのお使い的に、ちょっと自分の頭の中でうまく妄想して、すごいその、なんか生まれたてのね、探査機が一人で旅したと思ってごらん。で、ウィキペディアからちょっと抜粋でも申し訳ないんだけど、この12月にね、ハヤブサがどんな状態になったかっていうのを読むと、だんだん泣けてくるよ。12月8日、姿勢喪失後。だから自分の姿勢がバランスを崩した後、太陽電池発生電力が極端に低下し、一旦電源が完全に落ちた模様。搭載のリチウムイオンバッテリーは放電しきった状態、かつバッテリーの11セル中4セルは使用不能。また化学エンジンはすでに12月上旬には燃料をほぼ全て喪失した状態にあったが、この間さらに酸化剤も新たに漏洩し、残量が全くない状態。イオンエンジン運転用のキセノンガスは12月に通信が普通に落ち、もうなんか読んでるとさ、どんだけボロボロになって踏切で座り込んで泣いちゃってるみたいな絵が来ない？なんかこれ。もうその、行くまでに、だから初めてのお使いで言うとこの2回ぐらい転んじゃって、お母さんに頼まれた生クリームのパックをこぼ、ね、潰してこぼしちゃって。で、なんか、あの、ね、お財布も落っこどしちゃって、で、弟おしっこ漏らして泣いちゃってて、ぐらいのテンションだよね。このボロボロっぷり。それ、弱さお母さんだって気が気じゃないよ。ずーっと心配してるよ。もうだって、でも泣かないんだよ。頑張って。お兄ちゃんは。弟いいのかよ。これを読んでたら、それでさ、もうだから要は完全に、ボロボロの状態、電力も完全になくなっちゃって、姿勢も崩して、エンジンもぶっ壊れて、お、これを、ちょっとそこじゃないんだよ。ちょっとそこじゃなくて、遠く離れた糸川でそうなってんのに、その後、すっげえその、なんていうの、JAXA の人とかが頑張って、いろんななんか新しいプログラミングとか全部送って、そっから、なんとか4年かければ、5年かければ帰ってこれるっていう、そのすごくねえか、簡単純に。でさ、すごい嬉しいじゃない、なんか。俺だからつい最近知ったニュースだからあんまりなんかさ、なんか薄っぺらくなっちゃうかもしんないけど、実際それって相当な努力じゃん。企画を立ち上げてからそのちゃんと成功して失敗もあって、でもこの砂をなんとか持ち帰ったら新たな研究になるから持ち帰ろうつって帰ってくるハヤブサをなんとか立ち直らせてね、なんとかお母さんが待ってるからお母さんもずっとドキドキしながらスタッフの人に相談しながら、でも私は信じてますからハヤブサのことをして立ち上がって僕な絶対泣かないって頑張って、でやっと13日に戻ってくるね。で戻ってきてさぞかしさ、なんかお母さんと抱き合って感動の対面ってなって、ありがとうハヤブサ元なんだ、お兄ちゃんになったねみたいな、よかったねハヤブサくんみたいななると思うじゃん。大気圏突入で燃え尽きんだってこのニュースを読んだ時に、いやだろうよだろうよと、
まあね、
だろ、それはそうでしょうが、まあだって大気圏再突入するってこれめちゃめちゃ難しい問題でしょ。だからちょっと考えりゃさ、わかんだよ、なんかでデータさえ持ち帰りゃそれはね、なんかね、その砂が入ったカプセルだけは突入前に分離して、でそのカプセルには大気圏突入能力があるんだって。だからガンダムだよね、いわばだけどハヤブサはあのザクなんだって、燃え尽きちゃった、あの小三発で燃え尽きたあのザクなんだって分かっちゃいるんだけど、悲しすぎない？なんかさ、ハヤブサも帰って欲しかったって気にならない？わかるわかる、最初から知ってたらいいんだけどね、そんだけいろいろあって電力も全部ダメになってエンジンもぶっ壊れた状態で、それでもなんとかお母さんのジャックさんのために帰ってきて燃え尽きで、これがなんかさらに切なくて、夜なんだって、帰ってくるの夜にしたんだって。なぜかって言ったら、 落ちてくるときに流れ星になる、ね、で流れ星、それはロマンチックな意味じゃなくて、もう落ちてきたとき光るから、そのどこら辺に落ちるかが全くレーダーとかもし聞かなかった場合に、そのなんか光っている筋の方向とかである程度目星がつけられるから夜なんです。最後は流れ星になれるっていうさ、絶対あれだよな。なんか旅立つ前にあの探査機仲間の暁となんか約束してたよな、金星探査機の暁だから、暁がまだ金星探査か、エディカザルくん泣きそうって言ってるけど、そうでしょ、泣きそうでしょ、これこの話題。絶対あの先月だっけ、金星探査機暁が立ち上がったの。あれだからあれだよ、多分はやぶさと暁はもうその小学校2年生ぐらいからの幼馴染みなんだよ多分。でなんか行く前に暁に、本当に行くのかよ、おう、なんでなんだよ、なんでお前が俺の顔に、畜生、俺の足で治ってる、勘違いするな、俺はお前のために行くんじゃない、行きたいから行くだけさ、バカ野郎、分かってんだろ、行ったらもう帰ってこれないんだぞ、分かってるさ、だったらなあ暁、一つ頼みを聞いてくれないか、かぐやのことは頼んだ、幸せにしてやってくれ。そんな頼み聞けるかよ、かぐやが好きなのは俺じゃなくてお前、じゃあなみたいのがあったと思うと、かぐやってごめん分かんないした、あれね、月の衛星、月の人工衛星、この展開があったと思ってみ、赤月と、あのついていけない人脳内で変換して、赤月とハヤブサの間でそんなやりとりがあったとしたら、これね超ドラマチックなんだよ。なぜかっていうと、このかぐや、まあ名前有名だから知ってる人いるでしょね、あの月の人工衛星、まあもうね、あのもうずいぶん前の話になるけど、これが2007年9月に打ち上げされてんだよ。でだよ、ハヤブサはもしぶっ壊れなきゃ、もし順調にいっていたら2007年の夏には戻ってこれた、戻ってこ、まあ結局戻ってこれないんだけど、最後の命の光をこうね夜空に描けたわけだよ、かぐやに、かぐやに、かぐやに。だけど壊れちゃったから、糸川で、糸川でかぐやはずっと待ち続けたの。ハヤブサが順調に帰っていれば、かぐやはそのね光を見て、私も頑張ろうって、多分だからね、ハヤブサが旅立った後、暁とかぐや一緒になったんだよ。かぐやもその小学校2年生からの、その3人とも幼馴染だったんだよ、その弱さ学校からの。もうなんか、ちっちゃい頃はわけもわからず、大人になったらみんなで探査機になろうなって言い合った仲だったんだよ。でずっと暁とハヤブサはかぐやのことが好きで、でかぐやはハヤブサのことが好きで、でもその3人の微妙なバランスが壊れるのが嫌だから、誰も言い出せずに中高大学と卒業して、3人仲良く JAXA に入ってのこれだったんだよ。でハヤブサがいなくなったら、暁とかぐや多分結ばれたよな、
多
分な、そりゃそうだよな、そうなるよな、な、
しょうがねえよな、
しょうがねえ、だってハヤブサ頼んだんだもん、暁に、あいつを幸せにしてやってくれって、かぐやを幸せにしてやってくれって。俺は男だ、俺は仕事がある、俺はやらなきゃいけないことがある、人には使命ってもんがある、俺の使命はなんだ、お前の使命はなんだ、お暁、お前は確かにな、訓練の時に足をやっちまったな、お前の足は半年は治らねえ、じゃあ今回のミッション誰がやんなきゃいけねえ、俺だろ、俺しかいねえだろ、いいんだ、お前の使命はかぐやを幸せにすることだっつって旅立ったわけじゃん。だけどね、かぐやだってそれはさ、ごめんね暁、私ね、やっぱり宇宙に行きたい、あの人が命を懸けた場所に、私暁と一緒になれて幸せだったよって打ち上がったわけじゃん。でこのかぐやは実は去年月と衝突してもう亡くなってる、
去年
ね。でこっからさらに劇的なのが、暁が先月金星に向かって打ち上げられてんだよ、先月だよ、みんな先月ね、
かぐやの死を乗り越えたんだ、
かぐやもいなくなっちまった、あの頃にはもう戻れないんだな、でもな、俺もやっぱり探査機なんだよな、唯一の心残りはお前の最後の晴れ舞台が見れないってことかな、先にあっちで待っててくれや、 俺も飛んでくるぜみたいな展開が絶対あったじゃん。もう全てをなくした暁が。で、博士、もしあいつが地球に近づいて、もし最後に通信ができたら代わりに伝えといてくれ。
なんじゃ。
かぐやは最後までお前を待っていたってさ。早く行ってやんなって。
じゃ
あ。で、多分旅立ったよね、暁は。ね。そう思うと、え、みんな何？え、ただの探査機だよ。え、何みんな？え、何？え、何？え、じゃあ、それは、ちょ、みんなぼかそう。そこはお前フォーカスぼかしてこう。そういう、これを考えた時のその暁の男らしさ。暁は、絶対にだからその、分かってても、かぐやには言わなかったよね。お前が本当に好きなのはやぶさなんだろうとか。お前が宇宙に、ね、だからかぐやが急に言い出したわけじゃん。私、今度のその月の衛星試験受けてみるって。だけどもう、探査機械だと分かってるわけじゃん。宇宙に上がったらもう帰ってこれない。スペースシャトル界じゃないからね。一回上に上がっちまったらもう帰ってこれないってことも知ってて、本当だったらだよ。ね、だって、暁ずっとかぐやのこと好きだったんだから。そこで止めちゃうじゃない。俺だったら止め、俺が暁だったらな、止めちゃうな。いや、それは、俺たちは違うじゃねえか。はやぶさはあいつはだって、あいつは自分のことしか考えない。自分がやりたいことを、やりたいためにあいつは宇宙に上がって、お前のことだって置いてって、それで俺は自分の夢を諦めてお前を幸せにすることだけを考えて、俺やってきたんじゃない。とか言っちゃうんだけど、暁言わなかったんだよ。ね。かぐやの心を分かって。お前もかとかも何も言わなかったんだ。あ、ごめんね、私やっぱり宇宙に上がりたいっつって、行ってこいっつって言う。暁のこの格好、さあみんなそれを思って、これから暁のニュースを見るときは、あいつは本当の男なんだな。で、結局、まあ6月の13日に、はやぶさが地球に帰ってきますよ。で、おそらく落ちるのは砂漠って言われてんだよね。なんか砂漠のどっかに落っことすっていう予定で、まあもう、まあ、ここから見れるのか分かんないんだけど、その最後は、まあ、流星になって消えるだろうって。かぐやも、暁も見れなかった。本来帰ってこれたら見れたんだよ。本来時間通り帰ってきたら、このドラマはひょっとしたら、もっといいドラマに。もし、はやぶさが2007年に帰ってきたら、かぐやだってもしかしたら、ねえ、でしょ、もし時間通りに帰ってこれたらって。え、うん、探査機だよ。え、ごめん、何、うん、AI とかじゃ何もないよ。特にない、ないよ、そういうの別に。ただの探査機だよ、別に。え、うん、妄想だけど、何か。ただ、この日付を見てるうちに、あまりにも、こういうドラマあったんじゃねえか。うん、うん、若干病んでるのかもしれない。若干病んでるのかもしれないから、コーナー行こう。
コーナーに、はい。
あのね、みんなありがとう。コーナーをたくさん送ってきてくれて。いい加減やっぱりコーナーを作ってこうじゃないか。うん、これからは。じゃないと今週見たくなるから。喋ってる本人がひどいな。こんなことになるから、ね。白石さんのその、病んだ話はやめてください。誰もそんな話や、求めてませんって話になるから。ポケットモンスター灰色をちゃんとコーナーにしようと思いまして。ね、書き方をちゃんとね、こっちの方から提示した方が分かりやすいと思うんですが、ちょっと今週来てる分だけちょっと先に読んじゃいましょう。失礼、ちょっと胸が詰まっちゃって、ごめんね。ごめんね。うん、頑張る。あのね、そうだね、俺たちのやることがあるからね。暁とかぐやとはやぶさんのことは忘れない。ラジオネーム、アリ地獄。白井さん、ミキサー笠原さん、こんばんは。僕もポケットモンスター灰色に出てくるポケモンを考えてみました。名前、トラウマ。まんまじゃねえかよ。頭がトラ、体が馬のポケモン、技イーフラス。サトシの過去のトラウマを味方ポケモンに暴露し、サトシへの忠誠心を著しく下げる。ライバルと対決するイベントでライバルが使用、あ、相手が使ってくるってことに、やなやつだ。ラジオネーム、23歳ニート伊藤。またもうね、名前、モンスターの名前、ヤリチン。得意技、塩招き、バカかよ、もう。もう、本当に。もう、ピストンって、こら！
ひどい。
レ レベル、その他、あ、説明だね、レベルアップではなくメスポケモンとのバトルを100戦すると進化する。かっこ100人切りばっかじゃねえの。進化するとコナネンなんだって。進化技の、進化後の得意技ヤドリギの種、戦闘ターンが長いほどメスポケモンの素早さが、もう最低だよ、もう読めねえよ。ヤドリギの種ってリアルにあるでしょこれ。もう一つ来てるね、ロストハートさん、ラジオネームロストハートさん、ダメ男、特技たられば。本来だったらこうなっていたはずの自分を妄想する。だから戦闘中にそれをしてどうすんの。戦闘中にタラレバを使ってさ、ダメ男はタラレバを使った、本来自分があった姿を妄想している。で、あ、相手から切りつけとかやられるんでしょ、引っかくとかやられるんでしょ。
特殊能力
グーン
と上がった。
特殊能力グーンと上がれしないんだよ。あともう一個、かまってちゃん。もうまんまじゃんかよ。ごめん、特技痛い子、かまってほしいばかりに気候を繰り返す。ただ5回以上繰り返すと自分の体を殴り始めたりするため注意は必要。あ、みんながかまってくれないとイライラしてくるってことね。まあ、こんな風に結構みんないろいろ帰ってきてくれてるんですが、まあ、あんまり書き方がね、いろいろだとみんなも混乱すると思うので、ポケットモンスター灰色をちゃんとコーナーにします。で、こういう風に書いていただけると嬉しいです。僕は何個か作ってきました。うっくつつく帽子、モンスター名、まずうっくつつく帽子、セミポケモン、名前その後なんとかポケモンってつけてください。 OK、 ここまで。あ、カザルくん今メモんなくて、後でメモっていいよ。今メモったら放送事故見たくなるからね。だって俺が待たなきゃいけないから、カザルくんが書くのね。いいよ、だから今メモんなくていいよ本当に。まず名前、その後にポケなんとかポケモンで、その後説明。あのポケモン図鑑そうじゃん、なんかそのモンスターがどういうモンスターかって、あのほんと軽めの説明でいいよ、3行ぐらいの説明でいいよ。7年間いた地中にいつも戻りたいと思っている。戦う相手が気を使うほど落ち込みやすい、その鳴き声は聞いていられないみたいな、まあ3つぐらい書いて、で技、技を、まあ技も3つぐらいだな。これも簡単でいいです、名前だけでいいです。技も夜泣き、着替え妄想、潜る。潜るってさ、あったよね。なんか、地中ポケモンとか、ディグだとか、ディグだとか、穴を掘るだ。潜るじゃねえんだ。潜るは普通に使えそうだよね。被害妄想は、まあ、いつもある、何にも起こらない特技。何にも起こらない特技多いから、ポケットモンスター灰色は。夜泣きだけ唯一相手の攻撃力を下げるから。夜泣いてるシクシクする声を聞いちゃったらそれは下がるでしょ。何個か作ってみました。モンスター名、闇金魚、業者ポケモン、パクパク口がよく動くポケモン、鱗が借用書でできている、お金に困った時頼りになりそうな気配はまやかしだぞ。技、優しい顔。まあこれはだからね、あの相手を油断させるから、相手の素早さとか攻撃力を全体的に下げるわけですよ。技、一変。これはだからこっちの戦闘力をグーンと上げるよね。闇金魚は一変を使ったったらなんかグラフィックも変わるから。で、闇金魚をレベルマックスまで上げて覚える技が牛島くんね。もうまあまあ牛島くんを召喚する技だから、相手を完膚なきまでに、むしろ相手のトレーナーだよね。モンスターじゃなくて、そのモンスターを使ってるトレーナーを完全に追い込むっていう。
追い込みを
かけてくれるのが牛島くんって技を。あとな、だから、なんだろうな。モンスターの名前見たくしてほしいかな。なんか結構ほら、そのまんま書いちゃうとそのまんまなるから。やりちんとか、トラウマとか。ポケモン結構なんかほらちょっとダジャレっぽくさ、それをなんか動物に例えたりとかさ、まあまんまのやつも何個かあるけど、ちょっとだからモンスターっぽい名前にして、でまあ何々ポケモンっていう風につけて、で、説明を書いて技を3つぐらいっていう感じにしようかな。うん、フリータンとかね。まあフリータンはまんまか。フリータン、低所得ポケモン。20代半ばになっていよいよ焦っている。図鑑にそんなん書いてあったらめっちゃ嫌だけどね。曜日を忘れやすい。技夢追いとかね。フリータンは夢追いを使った、いつまでも諦めないつもりだって。そんな文章が出てくるだけ嫌だわそんなの。ということなんで、ポケットモンスター灰色を コーナー化しようと思うんで、思いついたら、まあもうどんどんどんどんどんどんね、何でもいいんで送ってみてください。まず名前、モンスターの名前を書いて、何々ポケモン、その後説明を3行ぐらい書いて、まあ技はね、3つ思いつかなかったら1個でも2個でもいいんで、書いてきてください。もう1個コーナーです。これね、すげえなと思ったのが、本当に俺がやろうと思ってたコーナーと全く同じコーナーを送ってきたのよ。リスナーの方が送ってきてくれたのよ。ラジオネーム、アルカウィックスマイルさん。人ミシュラン僕らの奥義、これは白井さんがうつろな目を使うように人見知りの奥義を考えます。これね、全く同じコーナー俺も考えてて、人ミシュランはでもコーナー名がいいなと思ったから、コーナー名はアルカウィックスマイルさんのを採用します。人ミシュラン僕らの奥義で、これも、僕が書き方をちょっと考えてきたんで、読んでいきましょう。まあ、これはだから、まあね、結構多いのが、まあ、最近なんていうの、人見知りの話が多かったじゃない、ずっと。そしたら結構リスナーの方から、いや、もう僕もすっごい人見知りですよとか、ツイッターとかで結構もらったりして、人見知りエピソードとかもいろいろ教えてくれたりするから、結構、やっぱ多いんだな。なんか俺、びっくりしたのが、普通に生きてたらさ、人見知りの人の方が多い気がするんだよね。ちょっとはみんなするじゃん。まあ、段位が違うけど。だからこれ何星でいいか。人見知らん、俺八つ星でしょ、今ぞ。八つ星すげえな。だからなんか、自分が大体人見知りの何星ぐらいに当たるかを、まあ、自分の判断でいいよ。三つ星、言うても自分は三つ星ぐらいですとか、まあ僕は五つ星あっちゃいますねとか、僕は完全に九つ星ですとか。まず星を書いて、で自分の技を書きましょう。俺だったらまず、まあこれは有名ですな、フォーカスブラシ。この技はまずだから技の名前を書こう。フォーカスブラシ。この技は人の目を見て喋れないという欠点を克服するためのものである。視点のフォーカスを自らぼかし、相手の目を見ているのに相手の目が見えていないという状態にする。この技を使えばどんな相手であろうと堂々と目を見て喋れるぞ。見えていないからだ。欠点として、時にうつろな目になってしまう。言い訳は、ああちょっと最近寝てなくてあたりがベストだ。だから、まあ、わかりやすく、最初にまず名前書いて、まあ、この技はどういう技である。で、まあ、何個か説明書いて、最後にその技の欠点を必ず。まあ、こういうその短所が、技ってそうじゃん。なんかね、リスクが伴うから、絶対。こういうリスクがあるぞっていうリスクも一個書いてくれるとありがたいです。他にも、飲んでいるふり。この技は、お酒の席で喋れず、かといってもともとお酒もあまり飲めない、そんな状況を打破するためのものである。グラスに注がれたビールを美味しく飲んでいるふりをするだけである。喋っているより、こうやって一人でちびちび飲んでいる方が好きなんですよね。的なオーラが出せたら一人前だ。この技を使えば、ほとんど話しかけられない。頭も痛くならないぞ。欠点として、少しずつでもちゃんと飲まないとバレちゃうぞ。かといって飲みすぎると、気遣いの使い手の餌食になるので、要注意が必要だ。気遣いの使い手。ごめんね、鼻がちょっと詰まって、今週ごめんね、鼻水の音入っちゃって。カザル君ティッシュある？ないよね、多分ね。鼻水がずるっと、あるんだ。鼻をかむ音がさすがに入るのは良くないじゃないのか。ごめんね、ちょっと鼻水がね、だいぶ、すいませんね。放送事故でございますね。まあ、こういう風に、だから、技を最初に書いて、こういう風に、なんとなくこの書き方も統一したいね、だからね。この技は何々であるみたいな風に書いて、最後に欠点としてこういう風なことになるぞっていう。もう一個。友人に電話。この技は、どうあがいても気まずい空気を打破できない時に使う技だ。すいません、ちょっと電話をと、あたかも仕事の電話に見せかけて、自分が一番気を使わなくていい友人に電話をかけてみたまえ。一切気を使わなくていい会話を楽しみ、自らの緊張バロメーターの調整を図る高度なセルフコントロールテクニックだ。叱咤激励や軽めのお叱りを受けるとなおよし。欠点として、 電話をかけた相手に少しでも気を使うと逆効果なので要注意。また電話が長すぎると席に戻った時状況が悪化している可能性があるので短めに済まそう。
そんな経験あんのか。
あるあるある。まあ僕が考えた技は大体これ3つですね。フォーカスブラシ、飲んでいるふり、友人に電話。まあみんなもいろいろあるでしょう。人見知りの時にさ、なんかこういう風にしてなんとかごまかしてますと。いろんな結構みんないろいろあると思うんだよね。それを技にしていこう。それ技っぽく書いていこう。で、その欠点もかなり、ハイリスクな技ほど。フォーカスブラシはかなりハイリスクな技だから。だって人によってはなんでこの人こんなうつろな目なんだろう。
さすが
八つ星。そう、第一印象は悪くなるから。でも八つ星はね、なかなかいい技持ってるでしょ。ということで、人ミシュラン僕らの奥義も募集してます。だからこの2つのコーナーはちょっと長めにね募集してみようかなということなんで、まああまりこんながっつりいっぱい書かなくてもいいんで、本当に名前と、まあ、簡単にこの技はこういうもんで、こういうことができますよと。で、欠点はこういうことがありますよってぐらい書いてもらえればいいんで、2、3行でいいんで送ってきてください。というわけで、まだ今週は時間あるね。そうなんです。ちょっとね、先週読めなかったメールが結構あるんで、それを読んでいきましょうかね。ラジオネーム、カオルさん。メールテーマが動物と、先週のメールテーマ動物でした。メールテーマが動物だということで、動物に関する豆知識を。白井さんはロバをご存知ですよね。王様の耳はのあれです。実はロバはとても頭のいい動物なんです。だからなのか、ロバはとてもデリケート、とある病気にもなりやすいんです。その病気というのがうつ病。動物園とかで子供たちと遊んでる中、ロバはきっとつらい、やる気出ないとか思ってると考えながらロバと接してみてください。いやだろ普通に。そんなんなってないだろ。あーでも俺これ聞いたことあんな、ロバがデリケート。あの鳥もすげーデリケートって知ってる？鳥って飼育員さんのことを恋人だと思っちゃうんだよね。なんか動物ってほらいろいろあるじゃん。飼育員のことを親だと思ったりとか、自分の部下だと思ったりとかね、あのいろいろあるんだけど、鳥は恋人だと思っちゃうから、あの飼育員さんが他の鳥と仲良くすると、あの嫉妬のあまり自分の羽を傷つけちゃう。だから結構そのなんか男女関係をうまくやらないと、なんかいつまでも一緒にいると、ほんだよほんだよってブログにいっぱい書いちゃうんだよ愚痴を。私のこと全然見ないでさ、これは作戦なのとかオウムが書いてんだよ動物園ブログで。これは作戦なの、負けないからね、もう素直になれればいいのに。ORZ みたいな風に書いてるかもしんないけど。もう一つ、ゴキブリについて。奴らはとんでもなく生命力が強いです。首を切られてもなんと9日間は生き延びるそうです。しかもその時の死因は餓死。もはや首切ったことは直接的な原因ではないという。餌を取るために動けたらお前たちは永遠に生きられるのかと突っ込みたくなります。多分地球が滅びても奴らなら生き残れるんじゃないかと思います。すごいよねこれね。これ俺知ってんだ、これはね知ってた前から。首切られても死因が餓死です。これなんかだよ、なんかで俺見たな。これ全生き物が突っ込むよね。おいおい、いやー俺死んじゃったよ。それしょうがないよお前、首切られちゃったんだもん。違う違う違う、お腹減りすぎて。おいおい、ちょっとなんかエンマ様に謝ってこい。なんかお前違う、お前違うだろ、
お前違う。
神様もちょっとだいぶ頑張ったよねゴキブリ作るときね。
間違えたんだろうね。
すごいよなあいつら、すごいもんな。他にも動物のメールが結構来てるんで、ちょっと読んでいきましょうかね。ラジオネーム天然パーマー555号。メールのテーマが動物ということで、知っているものを紹介したいと思います。それはタコがサメを食べるということです。これはある水族館でタコとサメを一緒に飼っているところがあって、そこでサメの数が減っていくということが起こります。その原因を調べるためカメラを仕掛けたら、タコが食べていたということです。おお普通におおだな。あと金魚は共食いします。家で金魚を飼っていたら小さい金魚だけが骨だけになるという現象が起こったので、そうだと思います。これはそうだよ。だってあの小学校3年生の時に生き物係の女の子がいてね、あのその子は生き物係になれなかったのずっと。であの他の子が、まあ、生き物係をやっていて、でなかなかその子がちゃんと面倒見なかったの。でさ、まあまあね、ほんとひどい話なんだけど、小学校3年生ぐらいってやっぱさ、まあ分かってないから金魚にちょっかいとか出すんだよ、ね、 ね、なんかみんなそれでなんか網とかでほらわざとすくったりしてさ、かわいそうな話なんだけど、まあすぐに、まあしょうがないじゃん、ちっちゃいからやるじゃない。そしたら、その女の子はいつも泣きながら、金魚いじめないで。なんでみんなそんな金魚をいじめるの、私が生き物係になったら絶対そんなことやらせないのにってずっと言ってたの。で、係ってさ、前半と後半で変わるじゃん。で、後半になってその子が生き物係になれたの。で、お前が生き物係になったんだから、散々俺たちに文句言ったんだから、お前はちゃんと金魚育てろよってみんな言って、私に任せてよって言ったら、一週間後、共食いしちゃって、金魚が。学校来たら骨だけ浮かんでて。なんか、俺、あんまり言えなかった。なんか、その、餌あげてたのかよとか言うのも、なんか、もうそれも怖くて、なんか、なんかいろいろ怖くなっちゃって、骨だけの金魚を見たら。だからこれ知ってるぜ。その時の思い出をすげえ鮮明に。タコ強えだろ。
タコ強えな。
タコ、いや、なんかさ、リアルにさ、あれ反則じゃない？海の中で。海の中でタコとイカって反則じゃない？だって一方通行の攻撃しかあいつら割とできねえじゃん。あのサメにしろシャチにしろ割となんか、ね、正面から向かってくる敵には結構いけっけど、なんか関節技とか基本ないでしょ、打撃系でしょ。それをなんかあのなんか三次元的な空中殺法的なことをやられたらそれかなわねえし、リアルに海でサメに襲われるよりタコに襲われる方が怖くね、普通に。まあってなんだよお前。ちょっとお前もうちょっと想像してみ、一人で海に行くことの寂しさを。そっちなんだ。一人っきりで船を借りて、みんな行くっつったのにね、みんな行くっつったのに、当日になったらね、ドタキャンで一人ぼっちで漁船に乗って、一人ぼっちでスキューバーダイビングの格好すんで。その寂しさのがすごいよね。あれお前、あれ予約ごめんって聞いてたけどよ、あ一人ですって言って、一人であのウェットスーツを着させてもらって、写真を船長に撮ってもらって、潜って綺麗だなって一人ぼっちで思って、タコに襲われて悲しくなってきた。
タコ関係ないじゃん。
タコ関係あるよお前、タコ関係あるよ。
それが
サメでも違うよ。タコだけだな、
全然
タコだけだな、なんか優しくしてくれるのは。もう一個まだメールあるんでちょっと読みましょう。これはね、これは結構ちょっと長いんだけど、これはどうしても読みたかったんでいこう。ラジオネーム 2S さん、今回のメールテーマ動物とのことで、我が家には現在垂れ耳のウサギがいるのですが、そいつが子ウサギで我が家に来た時の話です。そのウサギが我が家に来た初日、まだ小さくて可愛くて、僕や両親は撫でたり抱っこしてみたりしていました。来て2日目には手から餌をあげてみようとしたり、ムツゴロウさんばりによしよしよしよしよしと撫でてやったりしていました。そして3日目、うちの母親がウサギの飼い方的な本を買ってきました。それをみんなで読んでみたんです。そこには子ウサギを飼う時の初めの1週間についてという項目がありました。どれどれと読んでみたところ、1日目、ウサギは新しい環境に怯えています、なのでそっとしといてあげましょう。2日目、まだむやみに触れてはいけません。撫でたりするとしても15分程度にとどめておきましょう。中略、7日目、抱っこに挑戦してみましょう。両親と自分てんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、初日に本に書いてある1週間のプランを思いっきりすっ飛ばしてしまいました。おかげさまで、というかなんというか、今ではすっかり丸々とした若干メタボリック気味なデブウサギとなり、ずぶとく強い子に育ちました。ではいい話だよね。いい結果往来のいい話だよね。なんかこれそうなんだよな、なんかその子猫とか子犬とかもさ、飼い始めの時は本当に触っちゃダメで、なんか本当にそっとしといてあげないとストレスであの病気になっちゃうって言うじゃない。ハムスター飼い始めた時もそうなんだもん。ハムスターも初日はもう極力その触れないであげた方がいい。なんか隅っこの方にまず匂いとかに慣れさせなきゃいけないっていう状態で、もう抱っこするわ、あしゃしゃしゃしゃしゃやって。もうウサギも観念したんだろうね。もうなんかそのデリケートとか言ってる場合じゃねえわって。もう俺はこの家でやっていかなきゃいけねえんだと。わしゃしゃは早いっすよ。一応だって自分定説だと自分7日目に抱っこっすよ。皆さん以上、自分そのセオリー通り行くと7日目っすよ。2日目でわしゃしゃはないっすよ。いやいや、もういいっすけど、 一応間違ってたってことを覚えててほしいっすぐらいだよね。この話はなんかでいい話だ。なんか今はずぶとく生きてますってのが良かったと思って。いや、よかった。逆に強い子に育った。ダイヤのみんなあれだよ。なんか動物を飼うときはちゃんと読まなきゃダメだよ。本当にね、調子悪くなっちゃう場合があるからね。もう何個かまだメールちょっと過ぎるけどごめん、メールを読みたいんでいきましょう。ラジオネームいつものケーブル。こんばんは。こういうメールを書くのは初めてなんで、なんかおかしいところがあったらごめんなさい。とあるところでこのラジオを知り好きになってしまい、お二人の活躍をネットで探してしまったりしました。いやー最高っすね。ラジオネームでひょっとしたらお気づきかもですが、今収録が行われてるスタジオの壁の向こうで僕は働いてます。いつもスタジオご利用ありがとうございます。来たよこれ、受付のお兄さんからメール。まさかのまさかのメール来ましたよ。受付のお兄さんからついにメールを出してくれるまでになりましたよ。うちのラジオに。すごいよねこれね。バンドスタジオでネットラジオやって、ついに受付のお兄さんと仲良くなってメールまでいただけるようになったっていう。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。もう一つ、ラジオネーム人生の先輩34歳。白井くん、笠原くん、こんばんは。先輩、笠原くんが出演している舞台エビパラミモパラートを見に行きました。初めて舞台を見たのですが、テレビや映画とはまた違った表現力、迫力の凄さに正直驚かされました。先輩、思わず鳥肌も立ってしまいましたよ。ところで笠原くん、前売りチケットを予約していただいたのは大変嬉しいのですが、人生の先輩と予約をするのはひどいぞ。受付の女性にお名前はと聞かれた時に目を泳がせながら、人生の先輩で予約していただいてとボソボソとつぶやいた時の情けなさと来たら、大都会東京まさかの周知プレイでしたよ。あと、せっかく挨拶できる機会があったのに適当な挨拶になってしてしまってすいません。先輩人見知りと東京というプレッシャーに打ち負かされて、早々に千葉県へと逃げ帰ってしまいました。やっぱり2階建て以上の建物がある場所は落ち着かなくていかんですね。何これ、人生の先輩って予約したの、飾る来ていただいたのに、せっかく
だったから。お名前聞けなくて、間に合わなくて、でしょうがないって。
で、お芝居あんま見に来たことない方はわからないかもしれないんだけど、受付で大体取り置きするんだよね、大体お芝居っていうのは。そこで、お客様の名前を言ってもらって渡すんだけど、人生の先輩で、俺が、これきついわ。俺だと思ったら、これ相当きついわ。
あのね、本番直前のギリギリまで、ツイッターの DM 待ってたの。
本名を待ってたんだ。
そうそうそう、どうしても間に合わなくて
ダメだったんだ。
もう出さないと。
しかもさ、今回の劇場だいぶいいとこだったじゃない。そうそう、綺麗なとこだ。東京芸術劇場って普段相当 ねしっかりしたところだから、受付とかもなんか相当綺麗な雰囲気の中で、人生のせ、これは本当先輩さんありがとうございました。あれ、ほら、ダンコも見に来てくれたんでしょ。ダンコもありがたく、ね、ちゃんと感想書いて送ってきてくれて。ダンコはどうだったの。ダンコも
ダンコンは、普通に本名。
あ、本名だったんだ。ダンコンもだってきついだろう、だって。ダンコンも相当きついもんな。なんか差し入れかわかんないけど、はがきをくれたよね。手書きのはがきをくれて、なんかもうすげえぶっ飛んだはがきをなんか渡してくれたけど。
これは意味がわからなかった。
だって最近読んでつまんなかった本が書いてあるはがきを俺になぜか渡してくる。よく、やっぱすごいわね。さあ、そんな、メールはそんなところですかね。というわけで、コーナーができたんで、皆さんどんどん送ってみてください。ポケットモンスター灰色、名前とポケモンの、カテゴリーを書いて、説明、そして技を書いて送ってみてください。あと、人見知らん、僕らの奥義。人見知りの時みんながどんな技を使うか教えてください。あと、何個かお知らせです。今週で大丈夫だよね。今週の6月11日金曜日、まず12時、お昼の12時から、僕バンドマンです今。バンドマンやってます。ネコロマンという僕のバンドがユーストリームでライブをします。ユーストリームのチャンネルはいつも見てるこのチャンネル、タイムマシンのこのチャンネルで、 スタジオからのちょっとね、生放送のライブをちょっとね、試しでやってみようということなんで、もし時間がある方、6月の11日金曜日お昼の12時から、やりますんで、ちょっと覗いてみてください。白井さんがギターを弾いてます、なんと、なんとギターを弾いてます。今週この暁とはやぶさとかぐやの妄想で散々喋った人間がギターなんか弾いちゃってるんでね、見てください。そして、同じ日の、6月11日金曜日、21時、夜の9時から、ハイスコー東京スタジオというユーストリームのチャンネルがあるんですが、その中のアーティストリームという番組になんとゲスト出演させていただくことになりましたんでね、やります。やりますというか出させていただきますんで、ぜひ見てください。これは面白いですよ。なんかいろんなクリエイターの方を、ゲストに呼んで、まあ、トークを展開していくというラジオじゃなくてちゃんと動画なんで、僕と AT 笠原くんが、このスタジオに行って出てきますんで、笠原くんは金髪で僕はなんか気持ち悪い感じで一生懸命なんか、まあ、喋ってきますんで、見てください、ハイスコー東京スタジオの、アーティストリームという番組に6月11日金曜日21時から出ます。まだまだお知らせがあるんですね。先にメールアドレス言っとく。先にメールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp、 time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。そうだな、ごめんね、鼻水が鼻水の音はほんとごめんね。メールテーマはなくていいかな。うん、メールテーマはちょっと一回やめて、どんなメールでも送ってみてください。なんか知ってる探査機の話があったらまだ探査機引きずんのかよ。探査機の話とか、あとはまあ動物のねネタ俺すっごい好きなんで、動物好きなんで、単純に動物の話があったらどんどん送ってきてほしいのと、まだコーナーも募集してますんで、みんなでタイマシムのコーナーを考えようのコーナーっていうのがありますんで、どんどんこんなコーナーやってみたらどうですかっていうのあったらどんどん送ってきてください。あと、今週できたコーナー2つのお便りも待ってます。time-bu@hotmail.co.jp までお願いします。ちょっと早口になってきましたが、最後にバーベキューのお知らせ、引き続き今年の8月21日22日にタイムマシン部主催でバーベキューをやります。東京は奥多摩にある氷川キャンプ場というところで8月21、22なんと夜通しでやります。行きたいという方いましたら、ぜひメールの方にまず懸命にバーベキュー参加申し込みと書いて、本文に名前本名、必ず本名で、名前本名フルネームで、そして住所、住所は都道府県だけでいいです。そして年齢、20歳未満の方は申し訳ないですが参加できません。20歳以上の方のみだけになります。年齢を書いて、あと宿泊をしたいかどうか、宿泊希望かどうかも書いて送ってください。7月24日が締め切りです。もう一回言います。懸命にバーベキュー参加申し込み、本文に本名と住所と年齢と、宿泊をしたいかどうかを書いて送ってください。これは笠原くんが仕事でやってくれるんだよね。予約を受け付けたらメールを返信するようにこれからしますんで、ちょっとね、今現在結構たくさんね、送ってくださってる方が いますんで、すいません、こちらからまだ返信していなかったんですが、笠原くんがちょっと舞台とかいろいろ終わって仕事ができるということなんで、こっちで確認できたメールには必ず返信をするようにしますんで、あれおかしいな、こっち俺参加申し込み送ったのに返信来ないよって方がいたら、何かしらちょっとね送れなかったトラブルとかあるかもしれないんで、必ずこっちから返信します。ぜひぜひ参加してください。8月21、22これは相当ね盛り上がると思うんで、結構もう来てるよね。もう何人ぐらいいる？15人とか、もうちょっといるか、結構20人近くぐらいもうすでに参加申し込み、相当だよね。だってそれに、だって俺のね、まあ周りの人とか笠原くんがまあ何人か呼んだりとかしたら、相当今現在で結構な相当な人数になるんですが、僕は最終的に7000人ぐらい呼びたいと思ってるんで7000人ぐらい呼んで川を埋めたいと思うんで、奥多摩の埋め尽くしたいと僕は思ってるんで、こう本当に来たら面白いじゃない、7000人ってもう笑うしかないじゃない。なんで、もう募集してますんでね、ぜひぜひ送ってきてください。さあ、すいませんね、今週も時間過ぎちゃいましたが、ベラベラベラベラ喋りましたが、6月13みんな楽しみにしようねやつの最後の魂の光を見てやろうぜ、みんなで、ね、はやぶさの
夜ね、
夜ね、夜だから日本じゃないと思うんだよ、どっかのなんか遠い砂漠なんだけど、あいつが帰ってくるんだって、全てを燃やして、そしてどうする、その砂開けたらさ、 砂なんかそのね、だって糸川の砂開けたらさ、成分分析したらそこら辺の公園と一緒だったらあれおかしいな、これこれ全然普通俺の土と一緒なんですけどみたいな、どうするこれ。かなりかなりへこむよ、ね、これコンペイトですよ。博士これコンペイトです。いや、じゃあ糸川はコンペイトで、いや糸川だって地球の成分と似てる、じゃあ地球の元はコンペイト、わかんなくなってきちゃったよもうみたいな。というわけでまた来週。